Okay, let's open our Bibles to Luke. We're studying through the Gospel of Luke. We're in chapter 9, verse 57 this morning. We're kind of finishing up chapter 9.
ルカの福音書を今学んでいますので、新約聖書ルカの福音書の9章をお開きください。前回途中までで終わってますので、今朝は57節から見ていきます。
And let's read verses 57 through 62.
はい、では、ルカの福音書9章の57節から最後62節までを日本語でお読みします。さて彼らが道を進んでいくと、ある人がイエスに言った。私はあなたのおいでになるところならどこにでもついていきます。するとイエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。イエスは別の人にこう言われた。私についてきなさい。しかしその人は言った。まず行って私の父を葬ることを許してください。すると彼に言われた。死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。別の人はこう言った。主よ、あなたに従います。ただその前に家の者に暇乞いに帰らせてください。するとイエスは彼に言われた。誰でも手を隙につけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありません。
これ大丈夫？
Is that
on? オンだけどなんか too
too big?
うん、なんか
okay.
エコ
ー。 Can you check your microphone?It seems when Jesus speaks here, it's almost like his words seem so strict, almost uncaring.
ちょっとこのイエスのここで語られている言葉というのは少し厳しすぎるというか、あまり思いやりがないように聞こえるかもしれません。
Whenever Jesus speaks really strongly, it's for a reason.
でもイエスがこの強い口調で語られる時というのは必ず理由があります。
He wants the listener to take notice.
聞いている人たちに注意してほしい、注意して聞いてほしいという思いがあるからです。
And he's emphasizing here that if a person wants to follow him, he must take priority.
そして、彼がこの強調すること、ここではもしイエスに従っていきたいのであれば、この優先順位をつけなければいけないということをここで強調されています。
He has to be at the top of the list.
イエスがどんなことよりもまず第一でなければいけません。
And he reminds this first guy that says, "I'll follow you." He reminds him, "Well, I don't even know where I'm going to sleep tonight."
で、最初の人に対しては、私はついていきたいと言った人に対しては、私はどこで寝るかもわからないということを言われました。
Are you willing to do you really want to follow me?
それでも私についてきたいですか?
Now the second man said he wanted to bury his father.
二人目の人は、父親を葬りに行かせてくださいと言いました。
Now in that culture and even today, the custom is to bury a person on the day they die.
当時 の彼らの文化では、まあ、今日でもそうなんですけれども、人が亡くなるとその日にもう葬るということをします。
So if the man's father had indeed just died, he probably wouldn't be out talking to Jesus. He would be working and he would be at home burying his father at the moment.
ですから、もしこの人の父親がその日亡くなっていたとしたら、もうこの人はこの場にはいないで、おそらく父親を葬るということをその時していたはずです。
What he probably meant was he wanted to stay at home until his father died, until probably the inheritance was taken care of, and then he would follow Jesus.
おそらくこの人が言おうとしたのは、自分の家にもうしばらくいて、父親が亡くなるまでそこに行って、そして亡くなって、まあ、遺産とかもすべて相続をしてから、それから従わせてくださいということを言って。
And that's why Jesus, you know, kind of says a shocking thing to kind of say, no, proclaiming the kingdom of God is the most important thing.
ですから、まあ、それに対してイエスはちょっと厳しいようなことを言われているわけですけれども、神の国を第一とするということがとにかく一番重要であると宣言されています。
It's really, I think, part of our nature to feel that what we do and is more spiritual than it really is.
私たちは本来の自分よりも本当の自分よりも実はもうちょっと自分は霊的なんじゃないかというふうに考える、そういった性質を持っています。
You know, we may feel like I'll follow you anywhere, Lord. You know, that's I'm ready to just whatever you want, and then not really, you know, at the same time, not, for example, really pray to him very much.
例えば私はもう本当に主についていきます、従いますと、もう心からそうやって口で言っても、でも実際にはそれほど例えば祈ることができていなかったり、
or, you know, really even read his word.
聖書を開いて読むということもあまりできなかったり、
I mean, that's just how many, most of us are.
でもそれが実は私たちの多くのものの姿だと思います。
And I think it's good to take an honest look at our priorities. By our priorities, what do you give most time to? What do you think is most important? Time is a good way to find out what's most important to you. What do you give your time to? And just ask, you know, am I giving Jesus top priority in my life?
で、私たちはやはり正直に自分の心に問いかけてみる必要があります。何を自分は一番大事にしているだろうか、何を優先させているだろうか、その優先順位を考えていくときに時間をどう使っているかというのは一つの測りになると思います。自分が何に時間を多く費やしているか、それが自分がどこにプライオリティを置いているかという目安になると思いますけれども、
and if not, you know, kind of just sort of, well, ask God, you know, to reveal to you, well, what is more important than him?
自分は一体何に一番重要性を置いているんだろうか、もしそれが分からなければ、神にどうぞ示してくださいと、私は何を一番重要視しているか教えてくださいと尋ねてみることです。
Now, I'm not talking about condemnation. I don't want anybody to really feel, you know, this big heavy condemnation.
私はここで決してなんか誰かを非難しようとかそういうことを思って言ってるわけではありません。
I mean, there's no good in that.
誰か非難してもそういいことはありません。
But, you know, Jesus loves you. There's no question about that.
イエスはあなたを愛しておられます。そこにはもう何の疑問の余地もありません。
And he knows who you are. He knows your weaknesses. He knows exactly how zealous you are for him.
そしてイエスはあなたが誰であるか、あなたの心がどういう何を考えているかということをすべてご存知ですし、またあなたがどれだけ主を愛しておられるかと愛しているかということも主はよくご存知です。
And because of that, because we're already loved by God, there's nothing we can do to make Him love us anymore. We can be honest. We can be honest with ourselves. We can take an honest look at our lives and not feel threatened.
そして主が私たちのことをもうすでに愛してくださっていますから、私たちはそれ以上なんか主の愛をこう得ようと努力する必要はありませんので、何も恐れる必要はありません。正直に自分の心を見るということができます。
and really ask how, you know, what priority, and I ask myself that, what, how important is sharing the kingdom of God to me?
そして自分の心に問いかけてみます。どれぐらいその神の御国を人々に分かち合っていくことを私は重要だと考えているだろうか。
Okay, let's move into chapter 10 here. Verses 1 through 12.
では、ルカの福音書10章に入ります。1節から12節をお読みします。その後、主は別に70人を定め、ご自分が行くつもり、すべての町や村へ2人ずつ先にお使わしになった。そして彼らに言われた。 実りは多いが働き手が少ない。だから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。さあ行きなさい。いいですか、私があなた方を使わすのは狼の中に子羊を送り出すようなものです。財布も旅行袋も持たず靴も履かずに行きなさい。誰にも道で挨拶してはいけません。どんな家に入ってもまずこの家に平安があるようにと言いなさい。もしそこに平安の子がいたら、あなた方の祈った平安はその人の上にとどまります。だがもしいないなら、その平安はあなた方に返ってきます。その家に泊まっていて出してくれるものを飲み食いしなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからです。家から家へと渡り歩いてはいけません。どの町に入っても、あなた方を受け入れてくれたら出されるものを食べなさい。そしてその町の病人を治し、彼らに神の国があなた方に近づいたと言いなさい。しかし町に入っても人々があなた方を受け入れないならば、大通りに出てこう言いなさい。私たちは足についたこの町の塵もあなた方に拭い捨てていきます。しかし神の国が近づいたことは承知していなさい。あなた方に言うが、その日にはその町よりもソドムの方がまだ罰が軽いのです。
If you remember back in chapter 9, Jesus sent out at that time the 12 in much the same way.
九章のところでは、イエスが十二弟子に同じような権威を授けて人を使わせました。
Remember, they were to travel light so that they could move quickly and spread the word around.
彼らもその時もそうでしたけれども、身軽にこう旅をさせて、そして、行くところどころでこの神の国のメッセージを、まあ、伝え広めるようにさせました。
And they were to heal the sick, and they were to declare the kingdom of God has come near to you.
そして彼らに病を癒すことができるようにして、そしてまた、神の国が近づいたと言いなさいというふうに言われました。
They were ambassadors.
彼らは、まあ、大使です。
And they were preparing the way for Jesus because Jesus was coming. They were in a sense preparing a way for Jesus in his first coming.
で、彼らは実はこのイエスが来られるのを、まあ、準備しているわけですけれども、イエスが最初に来られる初臨と言いますが、最初に来られるためのその道を準備しているわけです。
Now we have the privilege of declaring the message and preparing the way for Jesus at his second coming.
私たちもまた、実はこのイエスが来られるため の, あの備えをするという特権が与えられていますけれども、今私たちはこの福音を広めながら、イエスが2度目に来られる再臨をのその備えをしていることになります。
You know, our message is Jesus died for you.
私たちのメッセージは、イエスはあなたのために死なれましたよということ。
In order that you could be forgiven.
それはあなたが許されるためです。
He rose again and he went into heaven.
そしてこの方はよみがえられて天に上げられました。
And he's coming again.
そして再びやって来られます。
Now in verse 2, Jesus said, The harvest is truly great, but the laborers are few. Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest.
10章の2節のところで、実りは多いが働き手が少ない。だから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいと言います。
Now harvesting has to do with people coming into the kingdom.
この、収穫というのは、まあ、人々が神の御国の中にこう来る入ってくるということです。
And Jesus said, "The harvest is great."
イエスはここで、収穫実りは多いというふうに
言っています。Now sometimes here in Japan we get the feeling that well the harvest is not really that great.
時に特にこの日本にいますと、まあその実りはそんなに多くないんじゃないかと感じてしまうことが。多々あります。
You know, we can get an idea whether people are just not interested in the gospel.
人々はどうせ福音になんか興味を持っていないんだからというふうに思いがちです。
The problem is that this attitude can kind of paralyze us and keep us from actually from not only harvesting, from sowing seeds.
実はそういった 考え方はさらにこう負を巻き起こして、収穫をするだけではなくてこの種をまくことすらも妨げようとしてしまいます。
And you know, that's really, that's what the devil wants.
実はそれは悪魔が望んでいることです。
He does not want people sharing the gospel, sowing the seeds.
悪魔は人々にこの福音を述べ伝えてほしくない、種をまいてほしくないと思っています。
Now, whether we're sowing, you know, sowing the seed means like, you know, sharing the gospel with someone.
この種をまくというのはつまりは福音を誰かにこう伝えるということですね。
And you know, harvesting has to do with maybe praying with somebody. Would you like to accept Jesus into your heart? Let me, you want to pray with me? And you know, helping people to, you know, to give their lives to the Lord, that's the harvesting.
でまた収穫というのは、誰かこう信じたいと思っている人にじゃあ受け入れるお祈りをしたいですかと言って一緒に祈っていくとかそうやって、まあ、人々が神のもとに来ることを助ける働きです。
Now whether we're sowing or we're reaping, we're laborers.
でその種をまくことにしろまたそういう収穫をすること刈り取る作業をするにしろ私たちはあくまでも働き手です。
Now, as I've mentioned before, I grew up in the Midwest in farming country.
まあ過去にも話したことありますけれども、私は中南部アメリカの中南部のもう本当に田舎のところで育ちました。
中西部
Midwest?
Oh, okay. Wow, I didn't know that expression.
中西部です。ごめんなさい。
Okay. I thought you said South. Anyway, never mind. I thought you said Central America. Okay.
I did.
Nicaragua or somewhere. No, I. But at harvest time, they needed help. All the farmers needed help because there was just a little bit of time. They had to get the harvest in.
でまあ、収穫の時期になりますと本当に人手がすごく必要になるんですね。収穫をするためにも本当に多くの人手を必要とします。
And you'd see like little kids, they seemed like little kids out driving tractors or you know, cars because they needed all the help they could get.
でも本当にできるだけ多くの人の助けが必要なのでもう子供がこうトラクターを運転しているようなそういう状況です。
And the same thing in the spring when it was time to get the seed planted, they had to get it in. So it's like it was, you could get a job, you know, anybody could get a job doing.
で、春もそうですね。秋の収穫の時期もそうなんですけれども、春もまた今度は種をまいたり、耕したりという作業がありますので、これも人手がたくさん必要になります。
And one of the things about being a laborer is that, well, laborers aren't often, it's not a highly skilled work.But it's kind of freeing because you just have to do your work and then you don't have to worry about, you know, many of the other things. You just do your work and when you're done, you're free.
そういった畑で働く時の働き手というのは特に高度な技術とかスキルを要するわけではありません。もうただその自由にそこで働くというか与えられたことをそれをやっていけばいいわけですから他のいろいろなことを気にしたり心配したりする必要もなく自分の仕事だけをこうやればいいという意味で本当に自由に働くことができます。
The laborer doesn't have to worry about okay, what seeds are going to be planted or what insects are coming and you know, maybe there's not enough precipitation, you know, all of these different factors. That was for the owner of the farm. That's for him to determine. But the laborer, he just does his job.
働き人は今年はどの種をまくだとか虫が来たらどうするだとかそういったさまざまなその畑全般に関わることを気にしたり心配する必要はなくてもうただ与えられた仕事を行えばいいわけでそういったその他 の, 心配事というのはそれはその畑の持ち主が心配する
責任があることです。 like, Let's go fishing or do something.
でも働きが終わればじゃあ釣りにでも行こうかと。
But you know, it's the same with the kingdom of God. We are laborers.
同じように神の この御国に対して私たちは働き人です。
And as laborers, we are just to be faithful. We're just to do our work that God's given us to do.
私たちは働き人としてもうただ忠実に神が私たちに与えられた役割をそれを行っていくということです。
We're not given responsibility. Okay, you need to make people become Christians. You know, it's up to you. We're not given that responsibility.
私たちは誰か人をクリスチャンにさせるというそういう責任を与えられているわけではありません。
That's the Holy Spirit's job.
それは御霊の仕事です。
But we do have a job. Our job is to sow the seed.
でも私たちにも役割が与えられています。それは種をまくということ。
To speak the word, you know, to tell people about Jesus.
また御言葉を語ったり、人々にイエスのことを伝えたりすることです。
And help bring people to Jesus.
そして人々がイエスのもとに来ることができるように助けることです。
But the Lord Jesus is the Lord of the harvest.
でもイエスこそがこの収穫の主である方です。
One of the verses I like that speaks about this in 1 Corinthians 3:6-7, Paul says.
私の好きな箇所があります。第一コリントの三章の六節七節です。
I'll just, you can read it in Japanese.
六節七節。私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。それで大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもありません。成長させてくださる神なのです。あ、八節まで。
Yeah.
ごめんなさい、八節までお見せします。植えるものと水を注ぐものは一つですが、それぞれ自分自身の働きに従って自分自身の報酬を受けるのです。
So God is the one. It says God is the one who provides the increase.
神こそがすべてこの成長させてくださる、増やしてくださる方です。
But it's important that we plant the seeds.
でも私たちが種をまくというのはこれは重要なことです。
You know, because without the seeds planting, there's just not going to be a harvest.
種がまかれなければ、それが実をならせるということはできません。
And you know, have you ever planted a garden? You know, when you, I used to do that. I wasn't very good at it, but I always tried.
皆さん何かこうガーデニングのようなことをやったことはあるでしょうか？
But you know, when you're,
私はいつもやってるんですけど。
When you're planting seeds, you can, you know, you put more than one in there. You put one in, you know, put So you put more than one seed in, you know.
何かこう植えるときには種を一粒だけまくのではなくて、いくつかこうまくと思います。
So I was saying, practically speaking, what does this mean for us? And you know, there's ways in which we can share about the kingdom of God.
ですから現実的なことを考えると、この
Yeah, practically speaking, like sharing about God, about Jesus, about the kingdom of God.
実際的にじゃあどういうことをすればいいかというと、その神の国、福音をまあ人々に分かち合うということ。
I mean, like Friday night, that reminded me of seeds. You know, these big tissues, and we're kind of we don't know what's going to happen if people are going to read, but we're planting seeds.
例えば金曜日に配ったトラクトなんかもそうですね。あれは本当に種まきだと思います。まいたものがどうなっていくかは分かりませんけれども、でもマーク配るということが重要です。
It's like the labor. I don't know what's going to happen. That's up to the Lord. But we planted the seeds.
働き人としてはそれがどうなるかは分からないわけですけれども、成長させてくださるのは神ですから。でもどっちにしても私たちは種をまいていくわけです。
And when we were done.Hey, we relax, you know. We ate at Chikara Meshi.
Chikara Meshi. それで、ですから自分の与えられた働きをやった後は、もう本当にリラックスして、Chikara Meshi を楽しむこと。
We found that restaurant there Friday night. It's good.
楽しむことができる。
美味しい。
はい。
But you know, like I put these tracks. We have a bunch of them left over. I put a bunch on the table by the Bible there.You know, feel free to take them. Those are like seeds. You can give them to anybody you want.
トラクトですね、いくつかありますので、後ろに今置いてありますので、ぜひそれをお持ちくださって、そして機会があるときにそれをこう人に渡してみてください。
And one big thing that we can do for this is, ask God, is there somebody I should pray about? Because you may be surprised what the Holy Spirit will speak to you, because there are people all over in your life, and you may not even be thinking about it. But as you pray for the people, that's part of the work.
そしてまたできることとして、ぜひこう神に誰のために祈ったらいいかということを聞いてみてください。私たちの周りにはたくさん福音を必要としている人たちが置かれているはずです。で、この人のために祈ろうなんて思ったことがないような人のことも時にこう思い起こさせてくださると思いますので、本当に神の力が働きますので、ぜひ祈って聞いてみてください。
Okay, let's move on. 13 through 16.
13節から16節を読みします。ああ、コラジン、ああベツサイダ、お前たちの間に起こった力ある技が、もしもツロとシドンでなされたのだったら、彼らは当の昔に荒布をまとい、灰の中に座って悔い改めていただろう。しかし裁きの日には、そのツロとシドンの方がまだお前たちより罰が軽いのだ。カペナウム、どうしてお前が天に上げられることがありえよう。ハデスにまで落とされるのだ。あなた方に耳を傾ける者は私に耳を傾ける者であり、あなた方を拒む者は私を拒む者です。私を拒む者は私を使わされた方を拒む者です。
One obstacle thatWe deal with when we are sharing about Jesus is rejection. When people don't want to hear.
私たちがイエスのことを述べ伝えていくときに、一つ私たちが直面するこう障害となるものというのは拒絶です。
Nobody likes to be rejected.
誰もこの人から拒絶されるというのを喜ぶ人はいないと思います。
Even if you're selling something, you don't like to be rejected.
何かをこうセールスマンとして何かを売っている人であっても、なんかそれ断られるのは嫌だと思います。
I find that I have more compassion for people that are out there on the street, passing out flyers or something, because I know what it's like to be passing out tracts and stuff.
私は自分がこうトラクトを配るようになってから、街でいろんなチラシをこう配っている人たちがいますけれども、そういう人たちに対してもうちょっとこう前よりも哀れみの心がを持つようになったといいますか、その断られるのがどういう気持ちかというのが分かるようになりました。
But if you're telling somebody about Jesus and you're sharing and you're sensing that they're kind of, almost hostile toward you, don't take it personally.
ですから、誰かにこうイエスのことを伝えようと思うときに、何か本当にこう拒絶されたりした時には、どうかそれを個人的に自分に向けられたものとして受け取らないようにしてください。
As Jesus said, they're not rejecting you, they're rejecting me.
ここでイエスが言われているように、彼らはあなたを拒んでいるのではなくて、私を拒んでいるのだとイエスは言われます。
And also I found that oftentimes that is an indication that God is working in their lives. They're feeling something and it's uncomfortable maybe. AndI'd almost rather to feel something, some resistance or hostility than, that's nice. Somebody just says, that's nice, but it doesn't seem to have any effect. I would rather have, okay, I said too much. That's often an indication that God is working in their lives.
If people reject.
Yeah, if they're kind of, stirred emotionally.
そうやって福音を伝えていくときに、何か人から拒まれたり嫌な思いを受けたときというのは、実はそこに神が働いておられるんだということの、逆に言えば証しにもなる、証明にもなると思います。
And as I said, it's almost better than some people just kind of smile and just, that's nice for you, but they're not thinking of, I'd almost rather face a little rejection.
むしろですね、こうそれを座って傍観して、ああそれはいいことですねと、 笑顔でですね、ああいいことですねって旗で座って見ているよりは自分で出て行って、そして拒まれて嫌な思いをすることの方が私はいいなと思います。
OK, let's move on. 17-20.
では17節から20節。さて70人が喜んで帰ってきてこう言った。主よ、あなたの皆を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従します。イエスは言われた。私が見ているとサタンが稲妻のように天から落ちました。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だからあなた方に害を加えるものは何一つありません。だがしかし悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。
The 70, when they return, they're really excited. They couldn't believe what happened.
この70人は戻ってきても非常に興奮していました。もうそこで起こった出来事を信じられなかった。
Even the demons, they commanded the demons, and even the demons would obey them.
悪霊どもでさえ服従するんですよと。
And Jesus said an interesting thing. He said, "I saw Satan fall like lightning from heaven."
で、ここでイエスはちょっと面白いことを言われます。私が見ていると、サタンが稲妻のように天から落ちましたと言われました。
Now people have wondered what he was talking about there.
まあ、人々はここでこの人は一体何を語っているのかと不思議に思ったと思います。
Actually, the Bible records four times when Satan has fallen.
聖書には実は4回サタンがサタンの堕落というか落ちることが書かれています。
In Ezekiel 28 it talks about Satan falling from being a glorified being, you know, this beautiful created being, to becoming a profane being.
エゼキエル書の28章を見ますと、ここにはサタンが美の極みと言われたそういった存在からもう本当に冒涜するような存在にこう落ちてしまった姿が書かれています。
And in Revelation 12 it talks about him falling and no longer having access to heaven.
そして黙示録の12章を見ますと、サタンが落ちてもう天へのアクセスがなくなってしまった状態が書かれています。
In Revelation 20 it talks about him being putInto the bottomless pit
for a thousand years. 20章には、今度このサタンが底知れぬところに千年間投げ込まれて閉じ込められることが書かれています。
And then lastly in verse 10, he's thrown into the lake of fire.
そして一番最後は黙示録の20章の10節のところで、最後火の池に投げ込まれるということが書かれています。
But Jesus seems to be talking about the first fall there.
ここでイエスが語られているのはこの最初 の, サタンの堕落について言われていると思われます。
Excuse me. Jesus had given them authority over evil and over evil spirits.
イエスは彼らにこの悪霊に打ち勝つその権威を授けられました。
But this was not to be their source of joy.
でもそのことが彼らにとっての喜びの源になってはいけないのです。
They were to rejoice that their names were written in heaven.
彼らの名前がこの命の書に書かれていることを喜ぶべきです。
And this is a reference to the book of life, which is talked about in the Bible.
これは聖書が言っているこの命の書というものです。
And that's the same with us. Rejoice that your name is written in heaven.
私たちも同じです。私たちの名前がこの天に命の書に書かれているから喜びます。
You're saved.
私たちは救われました。
Jesus has been preparing a place for you in heaven.
イエスは皆さんのために今天で場所を用意してくださっています。
And this should be our chief source of joy.
そのことが私たちの本当に喜びの源となるべきです。
Not really what we're doing for God. That brings us joy, but it shouldn't be our main source of joy.
私たちが主のために何をやったかということが、それももちろん喜びにはなるんですけれども、それが主な喜びの源になってはいけません。
I mean, everybody loves to feel that they're being used by God.
もちろんみんなこう神に用いてもらいたいという思いはあると思います。
And you know, we do get some joy from that.
そしてその神のための働きから本当に喜びを私たちは確かに得ることができます。
But it shouldn't be the foundation, the main source of joy.
でもそこが私たちのこの基礎、喜びの源になってはいけません。
Because if it is, you're really pretty vulnerable.
もしそうであるとすると、そこが喜びの源だとすると、私たちは本当に脆い状態になってしまいます。
Your joy can be taken in an instant.
その喜びというのは、もう一瞬のうちに取り去られる。しまうことがありえます。
Because what happens when during those times when you don't feel used by God?
なぜならば、ではじゃあ神に用いられてないんじゃないかと感じるときはどうなってしまうんでしょうか。
Chances are you, if that's your main source of joy, you feel restless and it's like I gotta do something. You know, otherwise I just get this empty feeling.
そこがもし喜びの源だと、そういうふうにできてないときにはもう不安で不安心が落ち着かなくて、何かしなければ、そうしないと、何かしないともう心が虚しくなってしまってしょうがないという、そういうふうになってしまいます。
But you can always rejoice. Right now, there's just reason to have overflowing joy. Right now.
でも実は私たちは今この瞬間にも本当に喜ぶことができます。喜びに満ち溢れるその理由を持っています。
Your names are written in heaven.
あなたの名前は天に記されているということです。
Let's read on 21 through 24.
21節から24節を読みします。ちょうどこの時、イエスは聖霊によって喜びに溢れて言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これが御心にかなったことでした。すべてのものが私の父から私に渡されています。それで子が誰であるかは父のほかには知る者がありません。また父が誰であるかは子と子が父を知らせようと心に定めた人たちのほかは誰も知るものがありません。それからイエスは弟子たちの方に向いて密かに言われた。あなた方のことを見ている、あなた方の見ていることを見る目は幸いです。あなた方に言いますが、多くの預言者や王たちがあなた方の見ていることを見たいと願ったのに見られなかったのです。またあなた方の聞いていることを聞きたいと願ったのに聞けなかったのです。
No one can know God unless he reveals himself to them.
誰も神ご自身がそのご自身をその人に表してくださらない限り、私たちは神を知ることはできません。
And it says here God has chosen to reveal himself to babies.
そしてここでは神はご自身を幼子たちに表されたと、表すことを選ばれたとあります。
And by that he means people that have faith like a child.
それはつまり幼子のような信仰を持っている人たちに表されたということです。
Because we don't come to know God through great wisdom that we have or you know, necessary education or things like that. We come to know God through faith.
私たちは何かこう偉大な知恵だとか知識とか、それから教育とか、そういうもので神のもとに来るわけではありません。私たちは信仰を通して神のもとに来ます。
And faith begins with Jesus.
そしてその信仰とはイエスから始まります。
He is the one who reveals the Father.
この方が父を表してくださいます。
Now there are many brilliant menin this world who could discuss a variety of topics in a very deep level, but when it comes to God, they're not even able to understand the most basic things.
世の中には非常に賢い人々というのがたくさんいて、そして本当に深い さまざまなことを深いレベルまでこう議論することができるようなそういった知識のある人たちというのはたくさんいますけれども、でも、この神のことになると本当に基本的なことすら理解することができないというそういうことがたくさんあります。
Because they don't have the Spirit of God, and God needs to reveal Himself.
なぜならば、その人たちにはこの神の御霊がないからです。ですから神がご自身が彼らに表してくださらない限り理解することができません。
A child who believes in God is better off than a scholar. A child who believes in Jesus is better off than a scholar who doesn't believe in Jesus.
ですから、イエスを信じている子供の方がイエスを知らない信じていない非常に学識のある頭のいい人よりもずっといいということになります。
I have to say there are scholars who believe in Jesus and God uses them and they come to know him, but it's through their faith.
もちろんそういった学者の中にもたくさんイエスを信じている人たちもおられます。でそういう人たちが用いられていますけれども、彼らもやはり信仰によって神のもとに来ました。
All right, let's march on here. 25 through
28 25節から28節。すると、ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとして言った。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。イエスは言われた。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えて言った。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。また、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、とあります。イエスは言われた。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。
This guy wasn't asking an honest question.
この人は決して素直な質問をしたわけではありません。
He was testing Jesus.
イエスを試そうとして聞いたと書いてあります。
What should I do to inherit eternal life?
永遠の命を得るためには何をしたらいいのでしょうかと。
And Jesus leads him back to the law.
イエスは、彼を、その律法に戻しました。
What does the law say?
律法には何と書いてあるんですか。
And the man did a good job of answering.
でもこの人は素晴らしい答えをしました。
The first verse he mentions is Deuteronomy 6:5.
最初に答えた言葉というのは、これは新命記の6章の5節の言葉です。
The Shema, which is probably the first verse that any Hebrew child memorizes.
シマと呼ばれますけれども、おそらく、ヘブル人の子どもたちが一番最初に覚える聖書の箇所だと思います。
You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind.
心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。
And then the other verse he mentioned was Leviticus 19:18. You shall love your neighbor as yourself.
もう一箇所は、レビ記の19章18節から、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。
And so, then Jesus said, okay, well, do this. Do these things and you will live.
するとイエスは、それを実行しなさい。そうすれば命を得ますと言われました。
Now, the law is good.
律法というのは良いものです。
And if you obey the Old Testament law completely, you would live.
この旧約の律法を完全に守ることができれば、命を得ることができます。
If you are able to obey it completely, you would be sinless.
もし完全にこの律法を守ることができれば、その人は全く罪のないものということになります。
That's the purpose of the law, to point out sin.
それが実は律法の目的です。律法の目的というのは罪を指し示すことです。
The law is good, but the problem isAs Paul said in Romans 2:13, it's not the hearers of the law that are righteous before God, but it's the doers of the law that are righteous.
律法は良いものですけれども、問題は、パウロもこのように言っています。ローマの手紙の 2章の13節。 それは律法を聞く者が神の前に正しいのではなく、律法を行う者が正しいと認められるからです。
It's not the knowing that's important, it's the doing when it comes to the law.
大事なのは律法を知っているということではなくて、それを行うということです。
And no one has been able to completely obey it.
そして誰一人これを完全に行うことができる人はいません。
I should say only one person was able to completely obey it.
まあ、実は一人だけ完全に従うことができる人がいます。
And that was Jesus.
もちろんそれはイエスです。
All right, let's go to 29 through 37.
はい、では29節から37節。しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰のことですか？イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き介抱してやった。次の日彼はデナリ2つを取り出し宿屋の主人に渡して言った。介抱してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか？彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい。
The man wanted to justify himself when he said, well, who is my neighbor?
この人は自分を正当化しようとして、では私の隣人とは誰ですかと聞きました。
And Jesus answered him with this parable.
それに対してイエスは例えでお答えになりました。
And in the parable, the man was traveling from Jerusalem to Jericho along the road.
でその例えの中である人がエルサレムからエリコに下っていく途中の話をしました。
When I was able to go to Israel on that trip, this is one of those things that really came to life.
私がイスラエルに旅行することができ
た時にここの箇所も本当にそれによって旅行したことで
何かこう生きたものとなった箇所です。
Because, you know, to see it, there is a road now, and Jerusalem is up on a hill, and then Jericho is down, you know, by the level of the Dead Sea, and it's kind of a really rocky slope with this road that just kind of meanders through it.
エルサレムというところはちょっと高い位置にあって、そしてエリコというところはもう下の方の視界のそばの本当に下の方の海抜のところにありますので、あります。でその間の道というのはもう岩場でゴツゴツしたような道です。
And it was easy for thieves, very easy. You could just see how they could hide among the rocks, and then somebody coming around the corner, no one would see them, and they could very easily rob somebody.
でこう道がくねくねとなっていまして、もう本当に強盗が隠れようと思ったら簡単に隠れることができるようなところ、人を襲っても誰にも見られることがないような、そういった場所です。
And so anybody hearing this parable, that would really click in their mind. Yeah, they could imagine that.
ですからこの例えを聞いたときには、この聞いた人たちはみんなすぐに想像ができたと思います。
AndThe man, of course, is beaten. He's left to die, and the first person that comes upon him is a priest.
そして、まあ、その人は強盗に襲われて、もう半殺しの状態でそこに横たわっていました。で、最初に祭司がそこに通りかかります。
And he passed by on the other side of the road.
で、道の反対側を通って行ってしまいました。
And then the other one was a Levi, and he too passed by.
そして次にレビ人もやってきますが、レビ人もまた反対側の道を通って行ってしまいました。
And the other one was a Samaritan.
で次に来たのがサマリア人です。
Now when he said Samaritan, that would have made the person, what? You know, it's like they did not like the Samaritans.
でこのサマリア人と言った時に人々はえっと思うわけです。なぜならばあのユダヤ人はサマリア人を嫌っていましたから。
and you know they looked down on the Samaritans.
でもう彼らを見下していました。
A Levite or a priest they look up to. Those are the spiritual leaders.
祭司とかレビ人というのは人々はこう ある意味で見上げていたというか尊敬している人たちでした。
But we seeIt wasn't the nationality or the position. It's what the person actually did that helped the man.
ですからここで分かるのはそのどこの出身かとかそういったことは関係なくて、その人に対して何をどんな行動を取ったか、憐れみの行動を取ることができたかどうかということが大事になってきます。
Okay, let's finish up 38 through 42.
38節から最後42節までお読みします。さて彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来て言った。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。
Now, Mary and Martha were both very dear to Jesus.
このマリアとマルタ、彼らは、非常にイエスと近しい、親しい関係でした。
And he loved both of them.
イエスは彼ら二人を本当に愛しておられました。
And at first glance, this story, it seems so unfair.
でこの話をさっと読むと、なんかちょっと不公平に感じるかもしれません。
I mean, here Martha is working hard and out there in the kitchen while her sister's sitting out the living room talking to Jesus.
マルタが台所で一生懸命こう働いているときに、マリアは居間でイエスの足元に座ってこうゆっくり話を聞いています。
And Jesus' response to Martha gets right to the heart of the matter.
イエスはここでマルタに対して本当に問題の核心のところを ついて答えておられます。
He said, "You are worried and troubled about many things, but only one thing is needed."
あなたはいろいろなことを心配して気を使っている。でも本当に大切なことは一つだけですと言われました。
And that one thing is devotion to Jesus.
そしてその一つというのはイエスに対して献身するということです。
It could be that Martha thought, well, Jesus is coming, and she said, I'm going to work hard. We're going to put on a feast.
もしかしたらマルタはイエスがこう家に来られたので、じゃあ一生懸命ちょっとごちそうを作っておもてなしをしましょうと思ったのかもしれない。
You know, pulling out recipes and...
もういろんなレシピを出してきて、
trying out her, you know, Martha Stewart or whatever.
一生懸命こうマーサ・スチュワートのようにって日本人の方はあまりわからないと思いますが、一生懸命。
But you know, she could have been trying to really do it up. But really, what was needed, what Jesus may, all that Jesus may have wanted at the time was maybe soup and a sandwich.
そうやって彼女は一生懸命働こうとしてたわけですけれども、もしかしたらイエスにとって必要だったのはただ一杯のスープとサンドイッチだけだったかもしれません。
And he wanted her to spend time with him.
そして、むしろその食事にを作ることではなくて、自分と一緒に過ごす時間を費やしてほしいとイエスは望んでおられたかもしれません。
It's possible to let the things thatWe do for Jesus, distract us from Jesus.
私たちがイエスのためにと思って何かを行うこと、そのことが実は私たちをイエスから引き離すとか離してしまうことがあります。
I know that.
私はよくわかります。
Because I've done that many times.
なぜならば過去に何度もそういう経験を自分でしているからです。
I can relate to Martha when this story just kind of gets to me.
ですから私はここでマルタのことがよくわかります。
Sometimes I'll just get this, you know, I get a project in my mind. I'm going to do this for the Lord. It's like I'm going to print this out, or I'm going to do this, and I want to get it done, and then I can get too intense upon it to where it's like almost I'm irritated at the Lord. Lord, help me out. You know, why is my computer not working now?
時に私は例えばよしじゃあ主のためにこのプロジェクトをしようと思って何かコンピューターでいろいろこういうものを作ろうと思うんですけれどもそれがもう一生懸命になりすぎるあまりにもうだんだん今度はそれがうまくいかないとイライラしてきてもう主よ何とかこう助けてくださいよ何とかしてくださいもうイライラしてし
まう I just need to be like Martha. I got to hear Jesus say to me, you're worried and upset about many things. One thing is needed.
でもそういう時にもしかしたら私はこのマルタと同じようにあなたはいろんなことにお心配して気を使っている大事なのは一つだけだという言葉を聞く必要があるかもしれません
And remember, Jesus loved Martha just as much as Mary.
覚えておいてくださいイエスはマリアを愛しておられたのと同じようにマルタのことも愛しておられます
And he just wanted time spent with her
だからマルタとも本当に時間を費やしたいとイエスは思っておられます。
So I pray that the Lord would help me and help you and help all of us just to keep what is important to sit at His feet.
ですから本当に主が私のこともそして皆さんのことも私たちみんな、一番大事なことを大事にできるように主の元に行って座るということができるように助けていただきたいと思います。
And hear what he's wanting to say to us.
そして主が私たちに語りたいと思っておられることを聞くことができるようにと祈ります。
All right, let's pray.
お祈りしましょう。
Lord, that is our desire. I know each one of us wants to.Draw close to you. We want to sit at your feet. We want to hear from you.
主よ、それが私たちの願いです。私たちはみんなあなたの身元に近づきたいと願います。あなたの足元に座ってあなたから声を聞きたいと願っています。
And I know that we also want to serve you, Lord.
また私たちはあなたに仕えたいとも思っています。
And teach us, Lord, how to serve you, how to rely upon you, how to have a balanced life.
ですから主よどうぞ私たちがどのようにあなたに仕えることができるか、どのようにバランスを保つことができるか教えてください。
Help us to always keep you as the top priority in our lives.
いつも私たちの人生の中で大事なことをに優先順位を置くことができるように助けてください。
We thank you that you love us, that you're committed to us.
あなたが私たちを愛し、私たちのために全てを捧げてくださっていることをありがとうございます。
And I really believe that you're longing to spend for us to spend time with you.
そしてあなたは私たちがあなたと時間を費やすことを本当に望んでおられると信じます。
And help each of us this week to come aside from our busy lives and to sit at your feet.
どうぞこの1週間、私たち一人一人が忙しさの中でも、時間を空けて、イエス様の足元に座ることができるように助けてください。
We pray these things in Jesus' name.
これらのことをイエス様の名前を通してお祈りします。
アーメン。
アーメン。